ここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉芳美さんにご出演いただきまして、この時間つないでね、台湾とつないでの放送をお届けしております。さあ今週も、この時間片倉さんつながっておりますのでご紹介しましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあそれでは片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスをお送りします。片倉さん、今日はどのようなテーマでしょうか。
はい、今日はですね、1月13日に行われた台湾の大統領選挙についてお話したいと思います。はい。はい。台湾ではね、大統領と言わず総統と言うんですけども、つまり総統選挙っていうふうに言い方をするんですけど、国のリーダーを決めるね、重要な選挙だったんですけども、これ日本でもかなりね、ニュースになってたと思います。
はい、そうですね。
はい。で、どういうことかっていうとですね、まず一番重要なポイント、これちょっと見落としちゃいけないんですけども、台湾のその総統選挙っていうのは直接選挙なんですね。
はい。
国民一人一人が自分で候補者、その候補者を選んで投票するというスタイルなんですよ。
ええ。
だからこれは非常に重要ですよね。一人一人の責任で自分の支持する人に投票するので、
はい。
当然これ関心が高いわけですよ。
ええ。
それともう一つですね、大統領の権限が、いわゆる日本とか、総理大臣っていう地位がありますけど、こういったものよりもかなり強いんですね。
はい。
ね、ですから、大統領選挙っていうのはもう国家のこの方向性を、決めてしまうほどの大きな選挙なんですよ。この二つがまず非常に重要なんですけども、結果を言うとですね、現在のこの民主進歩党っていう政党があるんですけど、
はい、
ここの蔡英文総統が、現在ね、総統をやってるんですけど、その蔡英文総統時代の副総統だった頼清徳候補っていうのがいるんですけど、この人が当選しました。
はい。
ね、で、つまり、蔡英文政権のその方向性を維持しながら、新しい時代に向き合っていくってことを言ってるんですけども、この頼清徳候補ですね、他に、最大野党だった国民党、ね、中国国民党ってのがあるんですけども、
はい、
これと、あともう一つ、台湾民衆党ってのがあるんですね。で、今回すごく予測が難しかったのはですね、今まではこの民主進歩党と中国国民党、民進党と国民党って言い方しますけど、この二大政党の戦いだったんですよ。ところがここに第三勢力であるこの、台湾民衆党が入ってきて、しかもこの台湾民衆党っていうのはですね、それなりの支持を集めたんですね。
はい。
で、今まで台湾っていうのは、この国民党というのがね、この戦後長らく独裁政権時代を築いてですね、これが徐々に民主化を進めて、2000年の総統選挙で、民進党が初めて政権を取って、で、その後、8年おきにこう、民進党、国民党、民進党と変わってきたんですね。で、今回はその、3つに分かれて、かなりこう、拮抗していたので、
はい、
どうなるんだろうと言われていたんですけど、今回、民進党がね、政権を取ったことで、その8年っていう、8年おきにこう政権、政党が変わるっていうジンクスが壊れたんですね。で、台湾史上初めて12年目、9年目に入った政党になったわけですよ。
はい。
で、この民衆党、台湾民衆党っていうのはですね、どういう政党かっていうと、この二大政党制時代の、この民進党と国民党の時代の、そのやりとりに、ちょっとこう、もう飽き飽きしてる人たちがいるわけですよ。
ええ。
こういう台湾にもいろんな社会問題があって、例えば人口の減少、少子高齢化ですよね。あとは頭脳流出とかですね。
はい。
不動産価格の異常なまでの高騰とかですね。もういろんな問題抱えてます。
はい、
ところが、こういったものを解決できなかった民進党に、ノーという、ね、姿勢を向けた。で、この民進党の票をですね、この新興政党である、新しい政党である、台湾民衆党がかなり奪ったんですね。で、当然これ、ただ民進党から奪うだけじゃなくて、国民党からも奪ってるんですよ。
はい。
結局、二大政党に飽き飽きしてる人たちが、その第三政党に流れたということで、かなり力をつけたんですね。
はい。
で、結果的にですね、来清徳総統になったわけなんですけども、得票率は、まあ、約4割なんですよね。
ええ。
ということは、決してその多数派ではなかった。
はい。
で、しかも、この総統選挙と同時に立法委員選挙ってなってます。で、これは何かというと、国会議員の選挙ですよね。
ええ。
で、この選挙においては、なんとこの民進党が過半数取れなくてですね、国民党が、まあ、最も多い議席を得てしまったんですよ。
ええ。
つまり、ねじれ構造になってしまったことで、
はい。
この民進党としては、この台湾民衆党の力を借りなければ、その、立法院っていうところで、まあ、立法院っていうのは、まあ、政策を決める、まあ、政治の舞台なんですけど、ここで主導権を取れないってことになっちゃうんですね。
はい。
うん。これで、まあ、非常にやりにくい状況になりました。
ええ。
うん。そしてですね、まあ、これ、台湾の場合ですね、1月13日選挙をやりましたけども、就任は5月の20日なんですよ。
あ、先なんですね。
はい。結構時間があるんですよ。
はい。
で、この4ヶ月の間っていうのが、また、注目をね、続けなくちゃいけない、いろんなニュースが出てくるわけですよ。
はい。
特に、この少数野党、少数与党になってしまった、この民進党がどのような政策を打っていくか、まあ、どうやって第三政党である、まあ、この台湾民衆党の力をね、どうやって借りていくのか、まあ、あと国民党とのバランスもそうですけど、このあたりが非常に注目なんですよね。で、あともう一つ重要なのはやっぱり中国の問題で、
はい、
まあ、この頼清徳さんっていう人はもともと激しい、まあ、もともとですよ、昔かなり、激しい主張をしていたんですよ。うん、つまり台湾は建国しなくちゃいけない。国を作んなくちゃいけない。
はい。
ね。もうこれ日本でよく独立って言い方するんですけど、独立って言葉まあ、実は正しくなくて、独立はどっから何が独立するんですかっていう時に、この台湾っていう土地は日本が戦争に負けて台湾を放棄した後に、蒋介石率いる中華民国体制に組み込まれてしまったんですね。
はい。
で、だから中華民国から台湾が独立するのか、ところが、この中華民国が台湾を領有するっていうのは、国際法上、ちょっと無理があるんですね。中華民国は連合国の中で一時的な管理を台湾を一時的管理をすることになった。
はい、
ところが国共内戦で、毛沢東率いる中華人民共和国、人民解放軍との内戦で、負けてしまって国家を移してきただけなんですよ。だからこの中華民国が台湾を統治することは正当ではないという主張もあるので、
はい、
独立って言ったとき、どこから何が独立するのかって考えたら、これ言葉が成り立たないんですね。で、もう一つ参考までに言うと、中華人民共和国から台湾を独立するっていうふうに思われる方おられると思うんですけど、それも大きな間違いで、中華人民共和国という国は台湾を統治したことはないんですよ。
はい、
だから、これはおかしいですよね。
うん、
で、台湾の住民の意思でやるべきことは、建国、国を作ることなんですよ。で、こういった発想を、まあ、かなり強く持っていたので、
はい、
まあ、その独立派、建国派っていうふうに、この頼清徳って言われるわけですね。うん。で、これを貫いてしまうと、これ中国と直接対決みたいになっちゃいますよね。
はい、圧力がね、出ますよね。
で、で今回は、その、頼清徳総統も現状維持ということを言いながら進めたんですよ。はい、だからまあ、その、かつてのこの頼清徳さんのこの主張と今の頼清徳さんの主張は、まあ、実はちょっと違うんですね。
はい。
うん。そこで、このどうやって、まあ、この中国と向き合っていくかということが、まあ、注目されるんですけど、中国はそう見てないんですよ。やはり、独立建国派ということで警戒してますし、まあ、はっきりと、これはね、まあ、頼清徳批判っていうのを中国ってのはもう繰り返しやっていますから、
はい、
うん、当然これ、例えば貿易依存度っていうのは、まあ、かつての台湾は、まあ、かなり中国に依存してたんですけど、最近それがまあ薄れてきてはいるんですけども、それでもまだ最重要相手国であることは間違いないですし、
はい、
まあ、中国ってもう常に嫌がらせをしてくるんですよ。
うん、
この台湾に対してね、
ええ。
で、その、どんな嫌がらせをするかっていうと、例えば昨日ですね、南太平洋の島でね、はい、ナウルって国があるんですけど、
ええ、
このナウルっていうのは台湾と国交、中華民国と国交を結んでいたんですけど、これを破棄させて、中華人民共和国と国交を結んだんですよ。こういう仕掛けをもう次々にしてくるんですね。関税の優遇政策を止めるとかですね。
はい。
だから難しいですよね。台湾も中国なしではやっていけないし、ただ中国に飲み込まれたくもない。で、どういう政策を打っていくのかっていうところが、まあ、これ重要なんですけどね。で、今、頼清徳総統の考えとしては、まあ、これ外国人向けの記者会見でも言ってたんですけども、アメリカや、まあ、日本、まあ、広く言えば、民主主義という共通項で結ばれた仲間たちと組んでいくと。
はい。
そして、産業や経済、こういったところのつながりを、まあ、密にして、台湾が世界の中で、存在する。世界の中における台湾っていうのをアピールすることによって、まあ、自分たちの地位をね、確固たるものにしていこうという、そういう政策を打ってます。
はい。
で、まあ、だから今後ね、まあ、まだまだこれから始まったばかりというか、まだ5月20日就任ですから、まだ始まっていないんですけど、ね、注目していくべきでしょうね。まあ、特に日本人としては、まあ、隣国であるだけじゃなく、やはり尖閣列島の問題やね、対中国政策の問題なんか、あと半導体をはじめとする産業構造の問題なんかもありますから、まあ、当然日本も、この注視しなくちゃいけない。
はい、
まあ、実際にこの今回の選挙ですね、日本からのメディア関係者すごく多かったですね。はい。まあ、まあ、皆さんもね、ぜひ台湾についてね、こう関心を向けていただいて、まあ、台湾の動きに着目していただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス。片岡さん、選挙明けてからの、こうなんか皆さんの反応というのはどんな感じなんですか？
うん。まあ、まあ、落ち着いたかなっていう感じですね。選挙は、ね、ものすごい、テンションが高いんですよ。
はい。
先ほどもお話したように、これね、直接選挙ですから、国民一人一人が国家のリーダー選んでますからね。でも私もこうね、いろんなブログや YouTube チャンネルなんかでもこう話したんですけど、
はい、
まあ、とにかく熱かったですよね。こういうのはちょっと日本にはない側面だなと思って、ちょっとこうね、政治に対する関心態度が高いってことについて私なんかこう取材してるとね、ちょっと羨ましく思ったりもしましたけどね。
はい、はい、ありがとうございます。この時間は台湾在住の片倉義美さんとつないでお届けしました。台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。